大輔ばかりではない。従来からいるばあさんも角野のおかげでこの頃は大変助かるようになった。その原因でばあさんと角野とはすこぶる仲が良い。主人の留守などにはよく二人で話をする。先生は一体何をする気なんだろうね、おばさん。あのくらいになっていらっしゃれば何でもできますよ。心配するがものはない。
心配はせんがね。
何かしたら良さそうなもんだと思うんだが。
まあ奥様でもおもらいになってからゆっくりお役でもお探しなさるおつもりなんでしょうよ。
いいつもりだな。僕もあんなふうに一日本を読んだり音楽を聴きに行ったりして暮らしていたいな。
お前さんが？
本は読まんでもいいがね。ああいう具合に遊んでいたいね。
それはみんな前世からの約束だから仕方がない。
そんなもんかな。まずこういう調子である。角野が大輔のところへ引き移る2週間前にはこの若い独身の主人とこの居候との間に霜のような会話があった。
君はどっかの学校へ行ってるんですか？
元は行きましたがな、今辞めちまいました。
元どこへ行ったんです？
どこって方々行きました。
しかしどうも秋っぽいもんだから。
じきに嫌になるんですか？
まあそうですな。
で大して勉強する考えもないんですか？
ええ、ちょっとありませんな。
それに近頃うちの具合があんまり良くないもんですから。
うちのばあさんはあなたのおっかさんを知ってるんだってね。
ええ、元じき近所にいたもんですから。
おっかさんはやっぱり？
やっぱりつまらない内職をしてるんですが、どうも近頃は不景気であんまり良くないようです。
良くないようですって、君一緒にいるんじゃないですか？
一緒にいることはいますが、つい面倒だから聞いたこともありません。何でもよくこぼしてるようです。
兄さんは？
兄は郵便局の方へ出ています。
うちはそれだけですか？
まだ弟がいます。これは銀行の、まあ小遣いに少し毛の生えたようなところなんでしょう。
すると遊んでるのは君ばかりじゃないか。
まあそんなもんですな。
それでうちにいるときは何をしてるんです？
まあ大抵寝ていますな。
でなければ散歩でもしますかな。
他の者がみんな稼いでるのに君ばかり寝ているのは苦痛じゃないですか？
いえそうでもありませんな。
家庭がよっぽど円満なんですか？
別段喧嘩もしませんがな、妙なもんで。
だっておっかさんや兄さんから言ったら一日も早く君に独立してもらいたいでしょうがね。
そうかもしれませんな。
君はよっぽど気楽な性分と見える。それが本当のところなんですか？
ええ、別に嘘をつく了見もありませんな。
じゃあ全くののんき屋なんだね。
ええ、まあのんき屋っていうもんでしょうか。
兄さんはいくつになるんです？
そうと、とって6になりますか。
するともう細君でももらわなくちゃならないでしょう。兄さんの細君ができてもやっぱり今のようにしているつもりですか？
その時になってみなくちゃ自分でも見当がつきませんが、何しろどうかなるだろうと思ってます。
その他に親類はないんですか？
おばが一人ありますがな、こいつは今浜で運送業をやってます。
おばさんが？
おばがやってるわけでもないんでしょうが、まあおじですな。
そこへでも頼んで使ってもらっちゃどうです？運送業ならだいぶ人がいるでしょう。
根が怠けもんですからな。
大方断るだろうと思ってるんです。
そう辞任してちゃ困る。
実は君のおっかさんがうちのばあさんに頼んで君を僕の家へ置いてくれまいかという相談があるんですよ。
ええ、なんだかそんなこと言ってました。
君自身は一体どういう気なんです？
ええ、なるべく怠けないようにして
家へ来る方がいいんですか？
まあそうですな。
しかし寝て散歩するだけじゃ困る。
そりゃ大丈夫です。体の方は達者ですから。風呂でも何でも汲みます。
風呂は水道があるから汲まないでもいい。
じゃあ掃除でもしましょう。
角野はこういう条件で大助の書生になったのである。大助はやがて食事を済ましてタバコをふかし出した。今まで茶壇子の陰にぽつねんと膝を抱えて柱に寄りかかっていた角野はもういい自分だと思ってまた主人に質問をかけた。
先生、今朝は心臓の具合はどうですか？
この間から大助の癖を知っているので幾分か茶化した調子である。
今日はまだ大丈夫だ。
なんだか明日にも怪しくなりそうですな。どうも先生見たように体を気にしちゃしまいには本当の病気にとっつかれるかもしれませんよ。
もう病気ですよ。
ただのはただへえと言ったぎり、大助の艶のいい顔色や肉の豊かな肩のあたりを羽織の上から眺めている。大助はこんな場合になるといつでもこの青年を気の毒に思う。大助から見るとこの青年の顔は牛の脳みそでいっぱい詰まっているとしか考えられないのである。話をすると平民の通る大通りを半丁くらいしかついてこない。たまに横丁へでも曲がるとすぐ迷子になってしまう。論理の地盤を縦に切り下げた行動などへは天から足も踏み込めない。彼の神経系に至ってはなおさら粗末である。あたかも荒縄で組み立てられたるかの感が起こる。大助はこの青年の生活状態を観察して彼は卑怯何のために呼吸をあえてして存在するか怪しむことさえある。それでいて彼は平気にのらくらしている。しかもこののらくらを経て暗に自分の態度と同一系に属するものと心得てなかなか得意に振る舞いたがる。その上眼鏡一点張りの肉体を傘に着てかえって主人の神経的な局所へ肉薄してくる。自分の神経は自分に特有なる細緻な思索力と鋭敏な官能性に対して払う租税である。高尚な教育の悲願に起こる反響の苦痛である。天釈的に貴族となった報いに受ける不問の刑罰である。これらの犠牲に甘んずればこそ自分は今の自分になれた。いなある時はそれらの犠牲そのものに人生の意義をまともに認める場合さえある。角野にはそんなことはまるでわからない。
角野さん、郵便は来ていなかったかね？
郵便ですか？
そうと来ていました。はがきと封書が机の上に置きました。
持ってきますか？
いや、僕があっちへ行ってもいい。
歯切れの悪い返事なので角野はもう立ってしまった。そしてはがきと郵便を持ってきた。はがきは今日2時東京着、直ちに表面へ投縮、とりあえずご報、明日午前空いたしと薄墨の走り書きの簡単極まるもので、表に表神保町の宿屋の名前と平岡常次郎という差出人の姓名が裏と同じ乱暴さ加減で書いてある。
もう来たのか。
昨日着いたんだな、と独り言のように言いながら、封書の方を取り上げると、これは親父の手である。二三日前、帰ってきた。急ぐ用事でもないが、いろいろ話があるから、この手紙が着いたら来てくれろと書いて、あとには京都の花がまだ早かったの、急行列車がいっぱいで窮屈だったなどという漢文字が数行連ねてある。大助は封書を巻きながら、妙な顔をして両方見比べていた。君、電話をかけてくれませんか？うちへ。
はあ、お宅へ。なんてかけます？
今日は約束があって、待ち合わせる人があるから上がれないって。明日か明後日きっと伺いますからって。
はあ、どなたに？
親父が旅行から帰ってきて、話があるからちょっと来いって言うんだが。何？親父を呼び出さないでもいいから、誰にでもそう言ってくれたまえ。
はあ。
加藤は無造作に出て行った。大助は茶の間から、座敷を通って書斎へ帰った。見るときれいに掃除ができている。落ち椿もどこかへ吐き出されてしまった。大助は貨幣の右手にある組重ねの書棚の前へ行って、上に載せた重い写真帳を取り上げて立ちながら、金の留め金を外して、一枚二枚と繰り始めたが、中頃まで来てピタリと手を止めた。そこには二十歳くらいの女の半身がある。大助は目を伏せて、じっと女の顔を見つめていた。